今日も、この神様の恵みを共に分かち合っていきますが、これまで語られてきたように、この使徒の働きを通して、私たちもキリストの証人、この使徒の働きに書いてあるような、大胆にキリストの証を語ったこの生徒たちと同じように、私たちもキリストを本当に心から喜び、本当に述べ伝えるものとされたい、大胆にそのようなものとされたいということを願いつつ、そのようにされる主の恵みを分かち合っていきます。これまでのお話ですけれども、もう一度整理します。神である主イエス・キリストが先ほども清算をしたように、私たちの罪の身代わりとなって十字架に死なれ、またよみがえられ、罪の許しと永遠の命の希望を、またこの救いを完成されました。そしてその後、神の霊である聖霊が私たち主イエスを信じる人々を導き、そしてその聖霊の助けによってさまざまな奇跡を行いながら、大胆にイエス・キリストのことを述べ伝えていった歴史が書かれてあるのが使徒の働きです。で、その勢いは聖書をもともと信じていたユダヤ人、旧約聖書ですが、旧約聖書の内容を信じていたユダヤ人の間に一気に広まりました。しかしその速度が速いがゆえに、大きな反発を買い、迫害に至るようになってしまいました。しかしその結果として、迫害された人がユダヤの中心であるエルサレムから他の地域に散らざるを得なくなり、けれどもその散った先々の地域において、もう文化、民族、言葉を超えてユダヤ人以外の異邦人にも結果としては福音が広がるという出来事になっていきます。で、その勢いは本当にエルサレムの教会だけにとどまらず続いていき、エルサレムから遠く離れたアンティオキアというところでも本当に宣教師を送り出すほどにまで、異邦人にまで勢いよく福音が広まっていったんだということを覚えることができます。これがいかに本物であったかなということが感じさせられる出来事ですね。そしてそこから派遣されたバルナバとパウロが、キプロス、それから先ほどのアンティオキアではなくて、今度はトルコ、現在のトルコの中央部にありますようなアンティオキアまで、進んでいって宣教が行われたということが書かれてあるのが、昨日までの聖書の箇所となります。しかしこのアンティオキアでも福音を信じないユダヤ人の迫害の対象となり始めました。そしてバルナバとパウロはそこにいられなくなったんですけれども、異邦人を含めた多くの人々が、このこちらのトルコの方のアンティオキアでもたくさんの人がイエス様を信じることになっていきました。そしてこの宣教はとどまることなく進んでいき、パウロの宣教はなおも続いて、少し宣教の出発地に近づく、これは現在のシリアの北方、トルコの南東部にあたるようなところなんですけれども、そこにもまたアンティオキアという教会がありました。で、そこのに近づく方向なんですけれども、南東部に進んでいき、今日はイコニオン、リステラ、デルベというところにたどり着いたことが記されています。弟子たちは、パウロたちはそこでも宣教を行っていき、そしてなんとまた来た道を戻っていき、この出発地に戻り、この宣教の働きをこの報告したということが書かれてあります。今日ここまでのこの宣教旅行、アンティオキアから出発しデルベまでいたり、また戻ってきてアンティオキアでこの宣教の報告をしたというのが、よく言われるパウロたちの第一次宣教旅行と言われるようなものです。皆さんの頭の中にもどこに行ったのかなって、もうすでに第一次宣教旅行何やったのかなっていうのを思い出すことができるぐらいになっているのではないかなということを思うんですけれども、今日はこれらの地域でさまざまな問題を抱えつつも力強く宣教の働きが続いていたことが示されている聖書箇所を通して、今日私たちも外側からも内側からもさまざまな問題が抱えるかもしれませんが、今日私たちも聖霊様に従い宣教を続ける恵みがあるということを分かち合いたいと思います。 クリスチャンの信仰生活には、大きく私たちはこの世において2つのことをしていると理解していいと思います、いろんな区分けの仕方がありますけれども、クリスチャンの生き方っていうのは大きく2つの要素があります。大きく2つに分けること、これは1つかもしれませんか、現実的には1つとなるかもしれませんが、しかし、その要素を分けてみると2つの要素が絡み合ってるっていうことを思います。それは1つは何かって言ったら礼拝です。もう1つは宣教です。この礼拝と宣教です。御塗り教会建てられたハー・ヨンジョ先生は、礼拝がないところに礼拝を回復するのが宣教の働きですよというふうに言いました。だからこの2つは密接に関わり合っています。だからこの今捧げている礼拝って何でこんな毎週毎週、もう救い主だって分かってるからもういいでしょうじゃなくて、なんで毎週毎週私たちが礼拝をしている、人によってはですね毎日礼拝している、なぜそういうふうにするんですかって言ったら、まさに私たちの生き方っていうのは礼拝なんですよ。神様の栄光を受ける、もしくは神様の栄光を表していく、そのようなものですから、これは神様を礼拝し主の栄光を表す、主に栄光を返すことが私たちの人生ですから、当然ですね私たちの人生が礼拝者であるべきなんです。もともとそのように作られており、それが私たちの人生の素晴らしいことです。ですから礼拝を非常に大切にします。皆さんもう一回言います、非常に大切にします。で適当にしてるわけじゃないんです。まさに私たちのアイデンティティが回復していっています。ですからこれをずらしていって他のことをしてもですね、だんだんだんだんわけが分からない、何のためにそれをやるのか分からなくなってきます。ですから礼拝というものが非常に私たちの生活の根幹となっていきますし、全てだと言ってもいいと思います。その中で神に栄光を表すことの中で3つの霊的な徳があります。徳って何かってメリットの方じゃないですよ。3つの良い品性があります。それが一体何かって言ったら信仰と希望と愛です。信仰と希望と愛、世の中の人の中には、信仰がまずありませんけれども、希望はちょっと肉的な希望、そして愛もちょっとじゃなくて完全に人間の愛の中でしかとどまっていないものですけれども、これは神様に対する希望、神様の中にある愛ということで、信仰と希望と愛、最も優れているのが愛。こういうことがさらに私たちの次元が私たちの肉レベルのまで下がだいぶ下がるわけですけれども、それが道徳とか良心だとかいうことにつながってくるわけです。だから非常に私たちは表面上の話しか普段してないなっていう話を本当に思うわけなんですけれども、究極的には私たちは宣教と礼拝です。そしてこの地上で私たちができることがあります。天の御国に行ったらできないことは何かって言ったら宣教です。宣教は天の御国に行ってするべきことではありません。もうなぜならもうみんなイエス様を知ってる状態が天の御国ですから、宣教しても意味がないでしょ、ね、今日皆さんに対してですね、私が最初今日福音の話から始めましたけれども、イエス・キリストが私の罪の代わりに死なれよみがえって、その福音の話をなぜ今日大多数がイエス様のことを知っているのになぜ毎回繰り返しているかといったら、この中にもまだイエス様を信じ洗礼を受けてない人がいるから何度も繰り返します。いる限りは繰り返し続けます。信じている人は忍耐して聞いてください、アーメンと言ってください、その通りだって言って励ましてください。なぜならばあなたもそのようになさないといけないからです。何度も繰り返しているのは何ですか。ここに聞かなければならない人もいますけど、あなたも行ってそのようにしなさいということですから、どうぞよく学んで、伝え続けていただければ嬉しいかなと思います。そして、このさまざまなことがあるわけですけれども、私たちがこの世において生きているという限りはそれは宣教の使命がありますよということです。もう宣教の使命が、今日あなたはよく頑張りましたって言われたら神様が天に呼んでくださいます、ね、ですからそれは安心したらいいと思いますが、礼拝はこの世でも天の御国でもまた新しく来る世でもずっと続きますから、礼拝は一番のファンダメンタル、根幹になす私たちのアイデンティティです。だからアイデンティティが失われるとわけのわからないクリスチャンになりますよ。むしろ罪をバンバン犯すような、もっと普通の人よりも立ちが悪くなります。礼拝、私たちは礼拝者です。ですからそのことを覚えたいと思いますが、この世にいる限りにおいては私たちは宣教の使命を 同時に負っています。ですからイエス・キリストのことを語っているときは私たちは根本的にしんどくても喜びがありますが、イエス様の御言葉を伝えたくないというふうに思い始めると、私たちは礼拝を捧げていても根本的なアイデンティティを見失っていますので、礼拝していても礼拝者としてのアイデンティティが失われていますので、礼拝者としてのアイデンティティがあると宣教したくなります。セットです。これは切っても切り離せないものです。礼拝をしていると伝えたくなります。礼拝していても伝えたくないと思うのは、神様との関係性の中に何かしら問題を抱えています。ですから私たちは本当にこの宣教に対する思いというものをもう一度この覚えたいと思うんですね。今日のタイトルは苦しみがあっても続いていく宣教です。私たちの人生というものは苦しみがあっても続いていくように、宣教というものも私たちの人生の中では必ず続いていくものです。大変だと思わないでください。恵みです、これがね。今日はそのことを感じられるように少しお話をしていきたいと思います。3つ話します。まず第1番目、迫害に対して無闇に戦わずに宣教を、福音宣教を続けましょうということですね。迫害に対して無闇に戦うことをせずに、福音宣教を続けましょう。今日の本文ですが、1節から7節を見てみますと、このアンティオキアで、こう迫害を受けた人たちがイコニオンに移りました。一節です。イコニオンでも同じことが起こった。2人が、ユダヤ人の会堂に入って話をすると、ユダヤ人もギリシア人も大勢の人々が信じたとこう書いてあるんですね。イコニオンでも多くの人が信じたことが起こっていました。アンティオキアで迫害が起こった後、バルナバとパウロはむやみに戦うとそのままに残ってですね、もう迫害に対してもう迫害するものをぶっ飛ばしてですね、それでも私たちは神様に示されたこの地で踏ん張って宣教を続けるんだではなくてですね、もしそうやってしまっていたのであるならば、そこにいた人たちはまたこう信仰生活が不十分なまま散らされてしまいますし、難しい状況に置かれたでしょう。そこで無理やみにいるんじゃなくて、福音が語られるところに聖霊様の導きに従って、動いていきました。むやみやたらにただ戦う、ようなものではありません。ある人がですね、イエス様の福音を伝えようと一生懸命に伝えていたんだということをしたわけです。ところがある瞬間にちょっと気づかされることがありました。これ説得して納得させたらイエス様を信じるのかって思ったら、一生懸命説得してる時点でダメだなということを思ったわけですね。でそれでその人にこう聞いたわけです。あなたは福音のことにどう思っていますか、とイエス様のことを知ってることを伝えてくださいって言ったら、イエス様は何ですかと言われて、あ、これは語るべき時だ。だから私たちの力でいくら情熱があってもですね、こうなんか洗礼を受けなさいとかね、信じなさいとか言って言うんですけれども、しかし何かこう自分の圧ばっかりが出ているときに、説得してですね、そのようなことになるのかっていう、そうじゃなくて神様の恵みのあるときに話さないとですね、やっぱりこう伝わらないなっていうことを本当によく思うんですよね。ですから私たちは主の恵み、主が許されているその恵みの中に共に歩んでいきたいなということを感じています。でこのイコニオンというところにも主が開かれたんですよね。アンティオキアでももうすでに御言葉を語りました。でもイコニオンというところでも主が導きを開いておられて、そこに行ったら豊かに信じる。もちろんアンティオキアでもまた語らないといけないんだということなんですけど、主が開かれたところに行きましょう。ですからある方はですね、自分のこの家族に対してこう一生懸命この宣教と伝道の働きをなしていますけれども、それはそれで続けるんです、それはそれで続けるんですけど、そこだけにとどまっているのではなく、主が開かれているところ、私はこの人も伝道できなかったなと思うことを思い悩むのではなく、その人が伝道が難しかったとしたとしても、主が開かれる方がいらっしゃったら、その方にもどうぞ出会っていただいて、神様の恵みを分かち合っていただく、そのようなことが皆様の中に起こってくると良いなと思います。またその中でもう一度語る機会は主はちゃんと与えてくださいますから、どうぞ主が開かれた方向、むやにわたらに私たち自分の力で戦って福音を語るんだではなくて、主が開かれるところに行きましょう。不思議なことです。日本からも、日本の中にはたくさんの宣教地がいっぱいあって、もっと日本で使えないといけないのに、日本から宣教師が出ていきます。 ちょっと出ていく前にやることいっぱいないですかと思うんですよね。私たちの横浜おのり教会も、働き人がいないでしょ、いないわけですよ、少ないわけですよ。困っているんですけれども、新学生を送り出してしまいます。私何かアホ、まあ自分のことだからいいですね、アホなんでしょうか、アホですけれども、しかしですね、でも神様が開かれるところがあるんです。神様が生かされるところがあるんです。人間的な戦略で拡大路線で、こう広がっていくというよりも神様に従っていくべきだということを思うんですね。で結局、このところでもバルナバとパウロは福音を語り大勢の人が主を信じました。しかしその結果どうなったかというと、やはりそこでも勢いが素晴らしいがゆえに迫害がやはり起こってきます。でしかし、この2人がどういうふうにしていったかといったなおもそこからも難を避けて、この福音を語り続けるということが書かれてあります。6節を見ると、2人はそれを知ってイカオニアに、町であるリステラとデルベおよびその付近の地方に難を避け、7節そこで福音の宣教を続けたということが、語られています。このイコニオンでも長く滞在し主の言葉を語り、そして恵みの言葉の中で多くの人が信じていったという事実があるわけですけど、恵みが多いほど迫害もあったわけです。でもまたこの迫害が起こったことによってそこにいられなくなります。このように私たち迫害や妨害があるとひどく落胆してしまうことがありますね。人間ですよね。先日もラブソナタがありましたけれども、すごい田舎の地域でもラブソナタの恵みをって言って、本当に小さい決起大会というよりはこの地域のこの小さな山奥のための小さなラブソナタをしましょうという感じで、小さなミニラブソナタみたいなこと、本当にミニラブソナタ 300-400人ぐらい集めれるところで、本当に1人ゲスト1人だけ、それも日本のゲストの方だったんですけど、日本の教会の皆さんで協力し合いながらそれをやったんです。そしたらそこで先生がですね、こう結構大工仕事ができる、ね、私たちのところにも呼んだ吉川先生ね、子どもの集会もやってくださいましたよね。面白い先生なんですけど、あの先生大工仕事がちょっとできる方で、自分の教会も自分で建てちゃうみたいな先生なんですが、このバナーをねこう作るためにですね、その自分で車に乗せてですね、その看板用の骨組みを持っていったわけです。 木の骨組みを持って。でもこの大きなバナーなんて車に乗せきれないでしょ。ですからある程度作っていくんですけど、ある程度分割して持っていくわけですね。でそれで会場のところでカンカンカンと言って組み立ててたんですけど、会場の人がこんなところでこんな作業しちゃダメって言って急に怒られたんですよね。で怒られちゃったらですね、あの先生も可愛い先生で情熱はすごい情熱なんですけど、怒られたからシュンとしちゃってですねあって可愛い先生ですね、シュンってしちゃってですね、あ主のためにやってるのに怒られちゃったなってね、この会場にもまたこの地域の許可にも悪い噂にならなければいいけどなって言って心配してうーんってやったんだけれども、しかしですね、それでもですね、まあ別にそこで集会してはいけないとは言われてないので、それでパッとやったらですね、もう本当に喜ばれて、もう本当にどこから人が湧いてきたんだぐらいに人が集まって、本当に教会の励ましとなり素晴らしい会になって、最初はシュンとしてたんだけれども、妨げられない限りにおいてはですね、福音宣教を続けた結果、本当に稀に見る本当に大きな喜びに包まれたんで、私も行きたかったんですけど手術だったのでちょっと行けなかったんですけれども、そのような恵みがありました。ですから私たちこのような迫害や妨害があるとひどく落胆してしまったり、逆に強く反発したりします。なんでだって言ってね、戦っちゃう ね強く反発してしまうかもしれません。でもね、覚えたいことは主の時があります。下手に私たちの人間の力で争ったり、逆にその残念がる思いを自分の方に攻撃を向けるんじゃなくて、私たちが注目すべきことは一体何か、こう視野を狭くするんじゃなくて、私たちがすべきことは一体何かって言ったら宣教することです。ですからイエス・キリストの福音を述べ伝えることだということにフォーカスをすると、今日ここでダメだった、だからといってこれが無駄になるわけではないし、もしここで迫害があったとしたとしても、私がするフォーカスは何かって言ったら、イエス・キリストのことを述べ伝えることです。その後のことは主がなされます。 だから今私がフォーカスすべきことは神様を喜んでおり御言葉を伝えることだとフォーカスすることです。その後にどういうことが起こるかっていうことの中にも神様の技がありますから、それを私たちどうすることもできません。ですからまず福音を述べ伝えることだと集中するわけです。でそうするとそこから難を逃れて歩んでいることは別にそれは何か弱さがあって逃げていること、むやみに戦って戦わないと私は負けてるんだとか、そういう話じゃないです。福音を伝えないといけないので、説得させてもそこに福音が残んなかったら意味がないでしょ。論破してお前罪人なんだと、福音イエスは信じないともうダメなんだって言われたことでもうボロボロにして、じゃあ相手がボロボロになる姿を見て私たちが福音を語ってなんか気持ちいいんでしょうか。相手を征服してですね、相手の生活をボロボロにして、そしてイエス様なんだ信じろ、はい信じますみたいな感じになった時に、それが私たちの喜びになりますかって逆に考えるとならないんですよね。全くなりません。むしろなんか悪いことしてるみたいな感じになります。ポイントは福音をちゃんと伝えることなので、福音を伝えられるところに行ったらよいし、福音を伝えられる状況が主から許されたのならば、状況が難しくてもそこに行くべきだし、フォーカスは私たちはこの困難とか状況もしくは時とかいうことにあまりこだわりすぎずに、福音を語られるところ、主が許されているところで私は福音を語るんだということに対して目が開かれていくと良いと思います。で重要なことは聖霊の導きに従っていくんだということが非常に重要なんです。もうこれどうやって、いつも私もね時々どうやって説明したらいいかって、この聖霊に従うってどういうことなんですか、主の導きに従うっていうことは一体どういうことなんですかって言って、根本的な質問だと思いますけれども、皆さん先ほど信仰希望愛って言いましたね。これ信仰が重要なんです。信仰がむちゃくちゃなことを言うように思うかもしれませんが、全能なる神様は私たちが分かるようにもさせてくださる方だと信じきって歩んでみてください。不思議と確信が与えられていることがあります。この確信は不思議と与えられます。そしてこの信仰の確信は私のなんか意固地ななんか自分のなんかプライドとかロマンとかそんなものではないんです。そこからは愛あふれる喜びがあふれていて、自己犠牲にあふれていますけど、自己犠牲してるというような悲壮感はなくて喜びであふれています。明るいです。人をけなしません、使えます。このような特徴がいっぱいあふれてきます。不思議なことですから、それは聖霊様が導かれます。聖霊様が導くと言ったら導くんですよ。理解ができなくても導かれます。あなたが納得できなくても納得できるようにまでさせてくださいます。不思議なことです。私も何か素晴らしいこの神様の計画が全て見えるわけではないんですけれども、本当にこれなすべきだって思わされていることは何か本当に迫りがきます。不思議なことです。御言葉も来ます。なんでですか？分かんないです。導かれるんですから。私が自分を導いてるわけではないですから。主が導かれるんですから。私は気づいていないけれども、そこに生かされるんです。このようなことがパウロの中にもたくさん起こってきます。だから私たちが重要なことは何かって言ったら、この時点でどうやったら導かれるんですか？どうしたらって言ったら、自分の方に主体があるでしょう。そうじゃないんですよ。信仰っていうのは神様の方に主体を置くんです。だから主を求めているならば、必ず私が、今日私のようなものが福音を語る人がどこにいますか、まず祈ってください。主は与えてくださいます。そうすると主が与えてくれます。こんな人にと思うんですけど、主が与えてくれます。そしたらそこで語るんです。なぜかそれが主の導きだということですね。そのことまで信じて、それまで含めて信じて主の導きに従っていきましょう。今日皆さんを通しても主が福音を語る場所に導かれることを信じます。2番目のことです。私たちが高慢の誘惑にも気づき、落胆も避けて、栄光は主にだけ返して福音を伝えましょう。このイエス様にだけ会いましょう。言いたいことは、私たちの内側にも誘惑が来ます。また外側からも攻撃が来たりもします。しかし全てはイエス様により頼んでやりましょうねということです。神様に栄光を返して歩んでいきましょうねということですね。8節から18節なんです。ちょっと長いのであれなんですけど、簡単に言うとリステラでの宣教が起こりました。この この彼らが言ったイコニオンというところでは迫害が起こったので、パウロたちはずっといることができませんでしたから、リステラというところまでまた移動したんですね。近くの町なんですけれども、移動したんです。でそこで、同じように主の働きをしていたら、福音宣教の働きをしていたら、聖霊も共に働かれて当然いますので、そこでパウロがその足の不自由な方に対して注目することがあったんです。結果的にその足の不自由な方、歩けない人が歩けるようにその場でなりました。パウロが言葉を宣言すると歩けるようになりました。でそのことに対して人々がうわーってびっくりしちゃって、霊的に未熟だったので、うわー神だという話なんですよ。霊的に未熟なのは、日本人はむちゃくちゃ霊的に未熟です。すぐ神が出てくるでしょ。おお神だとか言って、それは神じゃなくて人間技です。ちょっと古い話、バスケットボールの神様マイケル・ジョーダンって人ですよね。ですよね。でも神って言うんです。もう簡単に神々だ、まあまあ、それはね、いやそういうことを言ってるんじゃないよって言ってるので、その神という感覚が日本人の中に非常に低いんですよ。人間の中でトップクラスの人であればすぐ神になるんです。偶像化するわけです。だから日本には偶像が多いです。簡単なことですね。神がいっぱい神がいます。でもそんなのが神様じゃないんですよね。だからここで、だからこのギリシャ人の感覚もちょっと日本、まあ、偶像がいっぱいいますから、ギリシャ神話いっぱいいるでしょう。日本神話とあんまり変わらないですね。内容はね、ものすごく人間臭くて罪だらけ、あんなのが神様だったらたまんないですけれども、皆さんやってられないです。あんなのが神様だったら人生やってられないですけれども、本当に神様はそんな方ではありません。ですからこのような癒しが起こった時に、パウロ神、バルナバ神ってなったんですね。もうその瞬間にそんなことはやめてくださいってやったのが、この前半期、先ほどの8節から18節に書かれてある内容だということですね。で注目したいのはこの9節を見てみると、彼はパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼をじっと見つめ、癒されるにふさわしい信仰があるのを見て、とこういうふうに書いてある。これね、こう癒しが起こったんですけど、どのようにして起こったのかなって、どのようにしてパウロはこの人が癒されないといけない。たくさんの人がいたと思うんですけど、病の人とかいろんな人がいたと思う。言っていなくても、ね、表面上に見えていなくても、体に病があったり悩みがあったり、ここにいる人たちだってたくさんあるじゃないですか。でもなんでこの人だけなんだなっていうふうに思うかもしれないですけど、神様が見ておられるのはこの人の信仰をパウロに気づかせたんですね。おそらくこの人が、一体何に注目していたのかっていうことを非常に思っていたんです。この人は足が萎えていたのにもかかわらず、足が不自由であったにもかかわらず、聞いていたことは足が癒されることに注目しているんじゃなくて、パウロの語る言葉に注目してるんです。それは一体何かっていうと、福音に対して非常に強い関心を持っている、それを知りたいという求めがあるということです。皆さんね、牧師が今メッセージをかけてるでしょ、ね、よく学校の先生もそんなこと言うかもしれませんけど、恵まれてる人と恵まれてない人は分かります。ごめんなさい、分かります、申し訳ないけど、超能力者じゃないので間違うこともありますけれども、この人今本当に恵まれてて神様喜んでるなって思う人は、残念ながら隠すことができません。輝いてますから、メッセージしててもそれは感じます。もちろん気づけてない人もいるので、そんなに恐れないでいいでしょう。ただの人間ですから、分かんないことだらけで誤解も多いですからね、あんまりあれなんですけど、でもまあこの人恵まれてるなっていう人は残念ながら分かります。すっごい恵まれてるなっていう。でこの人がなんか肉的な自分の利益のために神様の話を聞きに来てるのではないかなっていうことをすごく感じるので、もうこの人のために祈りたくて仕方がなくなったんだと思いますね、パウロは。この人はなんか表面的なものを求めている、真理を求めていて、本当に、ね、神様がね、 小さい子供がね、幼いまだね未熟な子供がですね、何か分かんないけど本物を求めて一生懸命やってる自分の愛する娘息子がですね、本当に自分のお父さんお母さんを求めている、何かをねだってるわけじゃないです。財産くれとかね、お小遣いをあげてくれとかじゃなくて、本当にお父さんお母さんを求めている時に、その父と母はですね、いやこいつ分かってないなとか、そんなことは思わないんですよね。何か拙なくてもう何回分からないんだけれども、私を求めてくるんだなっていうことが分かった時には、もう抱きしめずにはいられない、そのような思いにあふれる時がありますよね。パウロに同じような思いを与えてくださった、それだけです。分かりますか？分かります。なんで分かるんですかって説明しないといけないですか？それ分かるんですよ。分かるわけですよ。だからこの人に祈らずにはいられなくなったんでしょう。祈ったんです。そして宣言して、こんなに主を求めている人が歩けない、神様が放っておかれるはずはない、もうその思いで溢れさせてくださったんですよ ね。だからパウロは自分にできないことも宣言しちゃうわけです。パウロが足が萎えている人は歩かせることできません。でもなぜそのようなことが溢れるんです。皆さんのうちにもそのようなことがあります。なんか初め宣教しようなんて思いで歩んでなかったんですけど、一緒に歩んでいて、あ、この人本物を求めてるなって感じたらですね、いや私牧師でも宣教師でもないけど、ちょっとイエス様の話していいって言わずに言われてくる。私がイエス様の何を知ってるんだと思うんだけど、私の知ってるイエス様を気づいたら話していた。気づいていたら許していた。許さずにはいられなくなった。あれ、私そんなこと思ってなくて、この人憎かったのに、なんで今福音語ってるんだろう。そういうような出来事が私たちの中にたくさん起こることを願います。主は皆さんに主の心を教えてくださる。本当に御言葉に対して思いのある人に、主は御言葉を語らずにはいられなくさせられますので、そのような主の働きを期待しましょう。今日皆さん、本当になんか急にね、恵みがあふれたようにちょっと感じますけれども、皆さんを通してそのようなこと、結果どうなりますか？癒しが起こったんです。すごいですね。本当にすごいですね。歩けない人が歩けるようになった。単純に喜びですよね。本当そうです。このことを覚えて、そうだじゃなくて、すごいなと思える人は幸いです。あ、このような御業が私たちの中でも起こるということを願いますけれども、それ以上に福音が広がるということをね、もちろん願っている私たちであれば、これらのこともついてくるかなということも思います。ところがこの地域の人々はあまりのことに驚いてですね、先ほど言ったように、おパウロを神々の化身だ、バルナバを神々の化身だというふうに思ってしまったんで、ゼウスとかヘルメスとか、なんかね、なんでファンタジーの世界かみたいな話になってくるんですけど、まあ、そんな感じの、話にしてしまいました。そして、彼らを神化して祭り上げようとしたわけですね。ですね、人の正直な反応として、褒められると気分が良くなります、ね、当たり前なんですけど、 あなたいい人ですよね、きっとあなたならきっとできるとかね、励ましの言葉になります。それの言葉っていうのは絶対的にいい言葉です。いい言葉なんです。そして人は褒められると気分が良くなります。なんかね、ちょろいなとか、薄っぺらいなとか、そうじゃなくて、基本的にやっぱり私たちは愛の言葉を受けると喜ぶようにできていますから、それを無理やりに殺してしまうと不健康になります。褒められたらありがとうって言ったらいいんです、ね、日本の習慣の中であんまりにも自己卑下してしまって、あんまりにも自分を否定してしまったがゆえに、喜ぶことを忘れてしまっていて、変なところでなんかわけのわからない喜び方をしてしまうことがありますけれども、ちゃんと褒められたら感謝しますって言ったらいいわけです。しかしね、しかしあまりにもかけ離れたことをね、あんまりにも言うと嫌味ですし、それはあなたの益にはなりません。例えば、こう困ってる人をちょっと助けてあげられて時に、あ、本当に助かりました、ありがとうございます、いいえ大したことありませんから、私も助けられて、そういうふうにお礼言ってくれてありがとうございます、これぐらいは通常なんです。でもね、 あなた助けてくださいました、あなたは神ですね、あなたのような人は他にはいませんとか言われたらですね、まあ、それちょっと言い過ぎなんですね。そしてそれをですね、永遠に言い続けられるとだんだん嫌味になるんです。おお素晴らしいですね、おお素晴らしいですねとか言われたら、何が言いたいんですかってなってくるわけです。ですからやっぱり現実とかけ離れていることを言われるっていうことはやっぱり良いことではない。言ってることは良いことなんですけど、結局嫌味になりますし、真実でないことは結局人を害することにもなり得ます。 もともとこういうふうに考えたいと思います。人の罪の始めの誘惑は神のようになるという誘惑があったんです。史上最大の誘惑です。つまり傲慢になる、私たちは人の上にマウントしたがる、そういうのがある。人の上に立ちたい、人よりも有利な立場に立ちたいというふうな思いが私たちの中に潜在的にあって、この、潜在的にあってっていうのはですね、傲慢っていうものですよね。でも私たちの中に謙遜、傲慢ではなく謙遜になれば神様がいくらでも引き上げてくださいます。最初に神のようになるって言われてたんですけれども、そんなことを言わなくても謙遜であれば私は初めから神の似姿に作られているので、自分の力で神になろうとして、もともと神の似姿を捨てて神のようになろうとして、本当愚かなんですけど、まさにそんなことをしているわけです。私たちの人生の中でもそうでしょう。私たちの中に神様がもうすでにいろんなタレントや素晴らしいものを見ているのに、隣の人の中芝は青いじゃないですけど、何かもう私には何もない、他の人にはいっぱいあるとか言って、自分にある良さを捨てて他の人のところに行ってその全部失うみたいな、そんなわけのわからないことを私の人生の中でたくさんしてるじゃないですか。笑い事じゃないんですけれども、そして私は頑張らないと頑張らないとって言っていて、で頑張った結果何も残らなくて、何やってるんだろう。でその時に気づかないといけないの、もう私たちのうちに本当に神様がたくさんの恵みを与えてくださっているんだということに気づいた時に、ああ神様の恵みに従っていけばいいんだ、何を求めて外に行っていたんだろう、今ここに主の恵みがあるじゃないかということに気づかされていくわけですよね。ですからこのような、あと甘い誘惑が来るわけですよ。皆様、あなたは神のような人ですね、牧師なんて一番危ないですね、本当にあなたの言葉は神の言葉のようですとか言って言われてる、ああそうでしょうとか言って思うんですよ。愚かなものですね、本当に私が愚かなものにならないように皆さんお祈りしてください。そんな力もありませんけれども、しかしですね、本当に私たちは愚かなものなわけなんです。だからですね、このような誘惑に対して本当に気をつけなければいけません。私たちが愛する愛を超えて、神様は神様の愛と忍耐をもって私たち一人一人を育んでおられます。まだ全く死を知らない人に対してでさえ、恵みを与えています。太陽を与え、雨を与えます。でも人々は愚かですから、太陽が与えられているのが神様の恵みとは感じないで、太陽が神だと思っています。日本なんてまさにそんな国ですけど、太陽が神、いやもちろん恩恵は素晴らしいんですけど、太陽を作られた神様の恩恵なんです。だから本当に、それでもじゃあ太陽を明日信じなかったら、神を信じなかったら太陽を昇りませんか。それでも主は忍耐を持って太陽を昇らせ、不思議なバランスを持って私たちの営みを守ってくださっています。これは主の恵みなんですよね。ところが、このいろんな攻撃が来てきます。パウロ、基本的にはこれはパウロを褒めたたいてるわけです。パウロにありがとうって言ってるんです。パウロに感謝している働きなんです。だから、まあまあいいかって言ってそれを受け取りがちになりますけれども、パウロはこのことがはっきりとした誘惑だ、これはサタンの攻撃だ、神様から目をそらすものだということがはっきりと分かったので、これを全力で否定します。分かりやすいですけど全力で否定します。皆さん、誰一人としてけなされて育つ人はいませんので、愛されないといけないので、どうぞ皆さんね、私も謙遜になりますけれども、牧師として愛していただければ幸いです。でもいいですか、牧師として愛してください。それ以上もそれ以下もありません。もう少し言うなら、牧師として愛、兄弟姉妹として愛してください。もうそれって十分です。それ以上のことはちょっと行き過ぎています。なので、愛される必要はありますし、私も皆さんの愛さないといけないんですけど、それ以上のことはダメです。神様に栄光を返しましょう。神様に栄光、不思議な良い働きの最中に私たちにこの誘惑がふって入ってきます。いい働きをしている時にふって入ってきます。うわー素晴らしい。良くない時にこういう誘惑が来ません。良い時に誘惑が来ます。快進撃を続けている時にふっと、この牧師先生じゃないと御言葉は語れない、そんなことはないです。あなたが語りなさい。わかりますか。この人がいなかったら私たち信仰、もちろんその時はこの人の恵みによってんだけど、主が願われているのはあなた方一人一人が宣教師となることです。小さな宣教師ね、もうその偉大な宣教師 になってくださってもいいですよ。主が導かれたら、いや、そのように導かれていくように求めたらいいと思いますけれども、しかし主よ、本当に神様に栄光を返す、私たちもあなたと同じ人間です。神様に栄光を返すものでありましょう。自分の考え、自分の栄誉、自分の計画、自分のミニストリーじゃなくて、神様に栄光を返しましょう。主が成してくださいます。するとですね、すごいことが起こります。何が起こってくるかっていうと、これ大変なことなんですけども、19節からですね、いいことが起こるのかって言ったら悪いことが起こります。このようにしてリステラではようやく安定的に迫害がなく、そしてみんなが神様の技を見たので否定することはできなくて、恵みを与えていけることができるかなと思ったんですけれども、アンティオキアとかイコニオンからユダヤ人たちがやってきて群衆を抱き込んでパウロを石打ちにしたと書いてあります。この石打ちっていうのは一体何かっていうと、ちょっとね、こいつもうダメだとか言ってね、こいつダメだと言って石を投げる、こういう小石を投げる、こういうレベル、生卵を投げつけるとかって、こういうレベルの話だと、まあまあ批判されたんだなっていう感じですけど、皆さん、この時代石打ちっていうのは死刑です。死刑の一種です。宗教習慣の中で行われた死刑です。ローマの死刑の方法は十字架です。一番きつい死刑のやり方、ね、斬首とかいろいろあったと思いますけど、十字架が一番苦しめて殺す、見せしめ的な役割が大きい、その死刑、ユダヤの習慣の一番見せしめ的に厳しい死刑が何かって言ったら石打ちです。ですからこれは殺そうとしたということです。明確に殺そうとした。なんかこんなちっこい石やってね、お前やめろとか言って生卵を投げて、うわ汚いとか、唾を吐きかけられて汚いって、そういうレベルじゃなくて、殺そうと思って大きな石をブワーって投げてるっていうことです。で、実際に何が起こったのかっていうと、ここに彼らはパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出したと、ここ書いてある。つまりこれは一体どういうことかって言ったら、パウロはその被害に実際に遭い、石が当たって血を流している、確実ですよ。絶対に血流していなかった、もう、まあ、そうとも限らないけど、まあ、ほぼほぼ血が出るでしょう。でこの被害に遭っていて、仮死状態もしくはそれに近い状態まで、周りの人々がこいつは死んだと認識できる状態に追い込まれたっていうことです。一時それをね、描写する必要はないかもしれませんけど、周りの人が死んだと思ったらピクリとも動かないし、死んだふりをしているレベルでもないし、おそらく息もしていなかった。だって確認するでしょ。だってそもそも死んだと思ったんですから、確認しないですか、そこで。だから息もひょっとすると心肺も停止していた可能性が非常に高い仮死状態、完全に死んだとは書かれてないので、おそらく仮死状態、だったと思うんですけど、ほぼそれに近い形にまで追い込まれた、もう生命維持が難しい状況まで追い込まれてしまったということです。でこの町の外に引きずり出して放り出した、見せしめですよね、ほっぽり出したわけです。でそのことに群衆がやってきていたので、イエス様を信じている人たちもあっという間のことで何もできなかったんですけど、それで一体どうしようって弟子たちが集まって、来ると、一体何が起こっているか、もうこう本当になんかこれファンタジーみたいな話ですけど、実際に起こった。20節、しかし弟子たちがパウロを囲んでくると、彼は立ち上がって町に入っていった。そして翌日バルナバと共にデルベに向かった。意味が分かりません。もう全く僕は意味が分かりませんけれども、それが起こった。だってこの人は死にかけていて、実際にひょっとしたら仮死状態で一時的な死を経験していたかもしれないのにもかかわらず、急に起きてですね、いいですか、私は多分こんな大きな石が足に当たったらですね、多分ですね、あ痛いとか言ってですね、3週間ぐらい歩けませんとか言うって言うと思うんですよ。ところがこの人はスッと起き上がってですね、あのトラウマのある町にまたスタスタ戻っていってですね、さあ出発しましょうと言ってまた宣教を続けるんですよ。意味が分かりません。痛くないんですか。痛かったと思うんですけれども、これなぜこのようなことが起こったのかな、パウロの精神力でやったんでしょうか。あのね、きっと何か不思議な、もうこの癒しがあったと思いますよ。人間やっぱりね、足が折れてるのに歩けないです。やっぱり癒されるから歩けるわけです。私たちにこの神様がなぜこの時守ってくださらなかったのかって思うような時があります。殉教する宣教師先生たちをなぜ主は守ってくださらないのか、 ってそういうふうに思うかもしれません。でも私たちは目の前のことにとらわれていて神様のご計画を蔑んではいけません。神様の働きっていうのは私たちの考えよりもはるかに深いことなんです。で考えてみると一体どういうことがこの後起こったかなって冷静にちょっと考えると彼らはデルベに行ってそこでも神様の働きを豊かにしたんです。ちょっと考えてみましょう。今ですねアンティオキアでもイコニオンでもですねもうねユダヤ人たちがもうブワーってなってて怒りマックスでもうなんかもうこうもうこうプンプンしてるわけですよ。もうプンプンしていて正常な考えは吹っ飛んじゃってるわけです。普通裁判をして一日の刑にしないということでもうこいつ殺せみたいな感じになったわけですよ。もうわけわからなくなっています。しかしパウロがこのことを本当に受けてですね死んだと思ったら彼らの留飲は下がったんです。正直彼ら目的を果たした。もうこれで元凶は取り去られたと思ったんです。もう他の町からもう旅してでもこいつを殺そうって昔のパウロみたいな感じですね。昔のサウロみたいな感じもう追ってきたんですけれどもそこで目的を果たしたと思ったので彼らは一回解散したんです。一回解散した集まりがもう一回やろうとするとちょっと大変なんです。結局パウロはデルベまで行きましたけどそこでどうなりましたかって言ったら21節ですね。二人はこの町で福音を述べ伝え多くの人々を弟子としたと書いてあるわけです。ここで迫害が起こったことは記録されていません。不思議なことですね。で後で語りますけど彼らはまた戻っていきます。不思議なことです。パウロは犠牲を負いましたけれども不思議なことです。パウロは犠牲を負いましたけど不思議なことに彼は宣教をすることに対する実質的な害が残ってないんです。で後で言いますけれども心にも害を受けていません。こんな体験したらトラウマですけどトラウマも残ってません。後で話しますが私たちこのように宣教に対してこの内的、ね、内側からの誘惑こういう攻撃外側からの妨害があってもいつも神様に栄光を返しましょう。主の時がある。主に計画がある。主は良いお方だということに対して目を向けていると一見不利なことどうやって迫害止めることができますかって言っていくら相手をしばき倒したってできないわけなんですけれどもこのような出来事を通して神様は迫害を一時的に鎮静化させて結局は福音伝道させるようにしてくださいました。これ人間的に計画できることではありませんが結果としては福音が広がる方向になりましたということですね。これちょっともう意図してできないことですね。最後3番目のポイントです。苦楽を基準としない信仰とその励ましがある宣教を続けましょう。苦楽を基準としない信仰とその励ましがある宣教をしましょう。先ほど21節から23節を見てみるとパウロはデルベというところにも宣教がなされたんですけれども迫害が緩んだということはお話ししました。そしたらもうそのままですね今どういう感じかなって言ったら出発点があってキプロスに行ってトルコに行ってぐるーっと回ってきている状況なんです。内陸に入って戻ってきています。最初の出発点がここだからこのまんま回るのがコースですね。普通ね分かりますか、ね、こう回っていくのがコースですね。ところがパウロはどうしたか、パウロとバルナバはどうしたかっていいですか。迫害があったところにでここでは死にそうになったところがあるのにようやく安住の地このまま迫害がないまま元に戻っていけば平安安泰と思ったんだけれどもパウロが示されたのは戻っていくことでした。戻っていったんですで殺され、皆さんどうですか。その町に入ったら殺されそうになったんですよ。その町に戻ります。殺されに行くようなものですよ。なんで戻っていったんですか。まず第一にその迫害者たちはパウロは死んだと思っていたということですね。あいつはもうこの戻ってこない ね、だから元凶が失われたから、ああよかったと思っていました。でもそれでもね、人間やっぱりそのようなトラウマチックな出来事が起こると心に傷が入ってですね、恐怖します。何にもないのにも恐怖します。私たち心に傷があるような出来事が あるとですね、目の前にある門一つすら自動扉でさえ開けることができないような心の傷が入る時があります。でもパウロはそんなものはないということですね、ここで私たちは思います。体の傷も心の傷も主の愛はそれに勝るものだということを覚えたいと思います。これは本当にトラウマチックな出来事なのにもかかわらず、主の愛はそれを覆うものだ、それよりも大きいものだということを思わせたいと、そのような私たちにもなる。私たちの心の傷を覆うのは主の愛だということを覚えたいと思います。過去のことをいくら考えてもそれに向き合う必要はありますが、それが本当に解決するのは今主の愛に満たされているかどうかっていうところが非常に重要になってきます。そしてこのパウロたちをこのトラウマから守り、御言葉の励ましを与えていったんです。彼らは22節を見ると、弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語った、こう書いてあるわけですね。ちょっと苦しみたくないですねっていうのが本音なんですけれども、私たちの信仰の模範はイエス・キリストです。イエス様は苦しまれましたか？はい、その通りです。だから主の栄光を表すときに私たちに向き合うべき苦しみっていうものがあるということなんですね。しかしその苦しみは苦しみで終わることなく、神様の大いなる栄光、イエス様の苦しみがなければ全ての人に福音は広がれていません。救いが広がれていません。パウロが苦しまなければ、イコニオン、そしてこのアンティオキア、そしてこのリステラにいたこの多くの人々は本当に激しい迫害の中にさらされたかもしれません。まだ信仰も育っていないのに激しい迫害の中にさらされたかもしれません。しかしパウロ一人の犠牲の中によってその流因は大きく下がり、そしてその中でもキリストを信じる働きとつながって、こんなこと計算してできないんですけど、そうなったということですね。じゃあそこに戻っていった、そのパウロが戻っていったその理由は何かって、そこで信じる者たちがいたわけです。そしてパウロは死んだと思われていますから、そこに入っていてもパウロだとは思われない。だってあいつは死んだ、目の前で死んだはずだって確認したんだって。生きてるはずがない、そっくりさんかなみたいなそっくりさんには力がないなということでですね、おそらく入っていけたと思いますね。でそのようなことを通して、そこで信じている人たちを励ます必要があるんだということに駆られたんですね。時に信仰による苦しみがあることがありますが、神様が全て益としてくださることを私たちは信じて、主を信じて生きるものでありたいと思います。主に希望を持って歩むものでありたいと思います。そしてパウロはそこにずっといるとまたバレてしまうので、パウロはそのことを信仰の励ましを与えて、信仰の中には苦しみがあるけれども、それでも神様が豊かに守られる、この神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないというのは、まだ救われてませんよという意味ではありません。苦しめば救われて神の国に入るわけではありません。この世においてまだ私たちがいる間はなすべきことがありますよ。神の国に入るためにっていうのは、入る前に今あなた方はこの世において生きているから、この世において宣教し、主の御言葉を述べ伝え続け、主の信仰にしっかりとどまり続けなければならないですけど、この世にある限りにおいて神の愛を伝える苦しみがありますけれども、それは明確に何しなさい、それを共に主と共にそれが歩めれば、本当に来たるべき時にも神の国に、いやむしろ神の国は今ここにあるんだ、苦しみとともにもあるんだということを教えているわけです。わかりますか？で、このことを、こう伝えて励ましているわけですね。で、24節から28節、このような大変な宣教旅行だったんですけど、パウロたちが疲れ果ててないんですよね。私も時々働きをしすぎるとちょっと疲れ果てるんです。それの特徴は人間の力でやってる部分があるからです。聖霊様の働きに満たされると疲れないんですね。不思議なことです。そしてどういうことが起こってくるかっていうと、行く先々においても主の御言葉を述べ伝えていくんです。そして港町まで戻るんですけど、またキプロスには行かなかったんですけど、励ましていって港町まで行きます。 そしてアンティオキアに船旅で戻っていくことになります。彼らがキプロスに行かなかったので、これが第二宣教旅行のヒントとなり、ちょっと後につながりにストーリーにつながることになりますが、彼らは励ますところに励ましていって、最初の行き道では御言葉をよく伝えられなかった町々、港町においても福音を述べ伝えていきました。でこれらの、ところは一体何かといったら、これらは神の26節ですけど、神の恵みに委ねられて送り出されたところだったって書かれてあるんです。もう本当に恵みあふれていたんだなと彼らは認識していたっていうことが明確に語られています。さあここでポイントです。私たちも状況の良し悪しで喜ばり、私たちが神に対する喜びが失われないようにしてください。ステイジーザスです。この状況の良し悪しで神様の恵みを奪われないようにしてください。私たちが状況が良くても傲慢になると、主にある喜びが、これは俺が頑張ったから頑張ったんだと、そうなるわけです。しかしそれを失わせないようにしてください。それを奪う、その喜びを失わせようとします。霊的な戦いです。それをで悪い時もですね、いや私はもうダメだとか言って喜びが失われる時があります。しかし信仰もありますし、希望も持ち続けてください。主を信じる希望も持ち続けてください。この状況の良し悪し、ご利益宗教ではなく、本当に本質的に神様との関係が豊かに変える、主にや共にあるならば労苦をする時もある。しかし主と共に労苦を共にするならば、この世では与えることができない大いなる喜びで皆さんを本当に生きる、むしろ人生の意味が見出される、そして辛くても主に対する喜びがあふれていて、辛いのにもかかわらず人々に喜びを与える人になり、そして良いのにもかかわらず謙遜になって、むしろ多くの愛が伝わっていく、その人の嫌味ではなく神様の愛が伝わっていく、素晴らしい人々に変えられていくことを思います。結論的な話です。福音宣教をするとき順風満帆とはいかないことがとても多いです。それでも私たちへの神様の救い、そしてまだ主を知らない人たちへの救いの働きは終わりません。どうか不思議な導きを通して聖霊様に導かれ、励まされ続け、そしてどのような状況の中にあっても信仰生活を、苦しみがあっても信仰生活を続け、そしてただ自分の信仰を守るだけじゃなくて、あなたが本当に信仰生活の中にあるならば、誰かに主の御言葉を伝えるものとされてください。神様は不思議な恵みをあなたに多く与えます。こんな状況なのにどうやって福音宣教を語るんですか。大丈夫です。主が語れと言われたところに語ってください。そうするとその喜びが、あなたがまた語らなければいけない、あなたにとってのリステラ、イコニオン、アンティオキアはどこですか。でも今日主の中にあって信じて主の恵みを受けると、あなたはトラウマで逃げるのではなく、それを無理やり人間の力で克服することもなく、励ましの旅がなされ、信仰の励ましをする人に必ず変えられます。主がなされますから、あなたがするんじゃなくて主がなされますから、今日私たちは主を信じ期待して愛の行いをなす私たち一人一人と変えられていくということを願います。主に期待してお祈りいたします。